注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、みんな。
とっとと終わりたいので、
来週、マジで
来週って言われたらもう嫌だなって言っても忘れるし、
いや、きつかった
っ
すね。
そう、もう、今までのこの、
正直もう、ファミレス映画館特別編としてのバランス崩れかねないような感じのあれだよね、これは。
もうバランスどころか、うんうん、今までやってきた特別編の中でもう一番辛かった、う
んうん、いや、なんか趣旨がもう変わってきてるというか、ね、なんか苦行を強いられてるような気さえしてきて、そうそうそうそう、楽しいものを見て楽しく語ろうとかいうことでもはやなくなってきちゃってる感じが、うんうん、これは何をしなきゃいい、何を、これも含めて北野監督に届けたいとすら思いましたもん、俺。こういう生活があって、俺はそれなりにまあ大変な商売をしながら時間を割いてこれを見てるんですよってことを含めて伝えたい気になってきたというか。
そうだね。
うん。なんとも言えない気持ちに。
俺今回ちょっとDVD がなかなかいつも言ってたゲオになくて、うん、でなんか知らないけどビデオ1もなんか3本あるうちに
欠品があるんだ、ね、
欠品になってて、
そうなんだ、
なんでと思ってで仕方ないから
DVD で借りれて、まあ赤道は俺が借りてるからね、
アキレスとカメを最初に見たんですよ、うん、でアキレスとカメは俺の中で音楽が過重浦由紀さんでしたっけ、
う
ん
う
ん、あの人 の最初の方の作品のノワールっていうアニメが好きだったんで、
うん、
あのサントラってあんま聞かないんですけど、うん、そのサントラは結構聞くんで、
う
ん、そのサントラに乗って前半はすごい楽しかったん
ですよ。アキレスとカメのサントラを聞いてた。
いや違う違う、そのアニメの、うん、今梶浦由紀さんってあれ、
う
ん、鬼滅の刃とかやってるじゃないですか、うん、
そうなんだ、
だからなんかやっぱこの感じの曲が好きなんだなと思って、
う
ん、でいろいろとそういうのを見てるうちに、
うん、
なんでしょう、半分とか監督万歳もそうなんですけれども、うん、俺前半しか好きじゃねえと思って、前半好きっていうか前半がまだ見れると思って、
まだ見れる、
監督版、あ、そっか、そうだね、アキレスと亀、うん、あれ監督万歳はまだ後半の方がマシじゃなかった、
いや、俺最初のがまだよかった、
最初の
オールウェイズのなんか裏オールウェイズみたいな、
あ、ショートムービー集みたいな、
うん、コールタールの激動山とか、ね、うん、
まだ見れるのはそこまでって感じ
ですね。そう、後半1本のね、うん、45分ぐらいの話になるんだよね、
いや、
岸本佳代子と
鈴木が
ラーメンとかだったら、
そこからもう、
あ、でもあのプロレスの場面はちょっと良かった、
うん、ああもうプロレスもう何遍やってんの、それぐらいの感じだった
な。俺はねプロレスがラーメン屋っていう舞台になんかマッチしてるなって思ったんだよね。
いやでもそれってあれでもやってたじゃないですか、うん、みんな一個前のタケシーズでも同じようなことやってませんでしたっけ、
う
ん、ラーメン屋に行ったらプロレス
が、とにかくしつこすぎる、あれは
混ざってるかも。
いや暴れたのは今回ですけど、
あ、そうか、
前回はコアモテの店主がいるっていう、
うん
う
ん、
しかも蝶野天山とかももう10年遅いキャスティングっていうか、まあ、10年前ならまだ輝いてた時期なんだけど、
うん、
あれ2007年とかでしょ、
2009年
か、
違う、2009年はあれか、アキレスとカメか、
アキレスとカメが2008年、タケシーズはもうちょっと早いでしょ、2007、8年として、
はい、
その頃の頂点とかって言われてもさ、
はいはい、
ぶっちゃけ微妙な人選だし、
うん、
もういつもそのラーメンをぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてる感じも俺もう本当に見るに耐えない、
あ、
つかたけしの精神状態とか考えちゃいましたもんね、どういう つもりでこれ作ってたのとか、
ね、監督万歳に一応、うんうん、語るのも10分くらい入ってるんですよ、
う
ん、でこれは3部作だからねっつって、タケシーズで
その一人呼ばれもいいとこだよ、
タケシーズと監督万歳で監督を壊して、
うんう
ん
う
ん、なんだっけな、次の作品でアキレスとカメで、うん、なんかもう進歩しない映画を壊そうと思うみたいな話をしてて、
地獄の3部作、
なんか何の言い訳なんですか
でなんか、うん、この作品はなんか、うん、ハリウッド的な笑いじゃなくて、クラスでなんかバカなことやって、うん、なんか下向いて笑ってるような作品だみたいなことをなんか、うんうん、言ってて、うんうん、
笑えればそれも成立するけど、あんま薬ともできなくて、
本当に薬ともしない、なんなら睨んでたもん、画面
ですね、うん、早く終わんねえかなってい
や本当ですよね、最初の10分くらいからもう早く終わ
るばかり、
いつまであれかなと思って、
あと、うん、印象的だったのがなんか、みんなやってるかで 下手馬を作ったんだよねっていう話をし
てる、うん、だからね、ここから思うとみんなやってるからまだ面白かったな。いや
全然良かったね。
そう、まだなんかフレッシュだったしね、
自分の状況によって肯定的にも見れたし、
うん、
今回はちょっといかなる、
いやだからドールズがワースト1だったんだけど、うん、さらに超えてきたもんね。
ドールズ
も
全然いいよ。
いやドールズきついわ。
ちなみにこれその後ギリギリまで今日調べたんですけれど、うんうん、公開時ってあれ大日本人と同じだったらしい
です、
ね、
そうです。
あ同じ映画対決してたんだ。
同じ日だったんでしょ、
映画対決で、ね、うん、
いやきつい。
うまくするよね。
アキレスとカメが、
いやあの監督万歳が、で監督万歳はなんか監督万歳っていう賞がどっかの国で作られて、うん、でそれの短編みたいなの作ったんですね、うん、素晴らしい日って、うん、それもちょっともうストレートすぎるっていうか、うん、なんだろうこれと思って。
これ何、当時から知ってたの宮見さん。
え、
これ当時からは知らなかった、これは映画自体は。
監督万歳と、あのいや、うん、公開する当時にそのやたらその監督万歳賞が海外でできましたみたいなことを言ってたり、ビ、うんうん、ブメンダーズがどのこうのって本あの映画の中でも言ってましたけれど、うん、なんか持ち上げられてるなと思って。
映画秘宝の評判がいまいちだったからまあいいかなって見なかった。
同時の公開、その大日本人と同時公開で、
うん、
世間の風潮とかがどんな感じだったか。
あれはね、大日本人もむちゃくちゃ叩かれてたから。
あれもういきなり叩かれてたっけ。
叩かれてました。
俺もね最初見た時大日本人すげえつまんないなって思ったんだ。
そうそう、タレントとしての格って明らかにたけしはオワコンで、うん、まっちゃんはもう、うん、カリスマがもう頂点極めてるような時代に、
その時にキラッと
期待感膨らんだ状態で迎えたこの公開で、うん、その後の世の潮目ってどうだったんだろうとか俺全然知らないんだけど。
でね、俺も映画秘宝の、ね、アンケートでワーストで、うん、大日本人選んだぐらいすごいムカついてたんだけど、うん、後で見返したらものすごい面白かった、
うん、歌丸さんすごい褒めてて。いや俺はでも、うん、あの劇場でお金なくて見れなくて、DVD で見た時に、うん、あのサイズで見たんで相当、
うん、あのね着ぐるみコントがなんかね、うん、それまで映画だと思ってたらテレビのコントになったことにものすごいなんか失望感みたいのがあって、嫌だったんだけど、そういうもんだって思ってみたらなんか着ぐるみコントも映画としてなんか映えてて面白いじゃんって思って、すいませんって思って、
公開当時になんかおすぎか誰かがなんか中途半端に終わってるっていう、うん、何してもバランスが悪いみたいな話をしてて、俺はそれを踏まえてたんで多分面白く見てたと思うんですよ、
うん、
DVD で、うん、片方 の, その監督万歳に関してはなんかそのショーができましたとか、
うん、
あと当時スマステーションってやってたじゃないですか、
うん、
あれで稲垣吾郎がすげえ褒めてたんです
よ、うん、
人形っていうのが物悲しいですよねみたいなことを言って、 あれを監督は監督として現れてるんですよねみたいな話してて、うん、何うすら寒いこと言ってんだ。
たけしの等身大の、ね、うん、人形をなんか持ち歩いたりたけしと入れ替わったりちょいちょいするんだけど、うん、まあ、何らかの意味ありげな感じはするけど、うん、意味を考えたくなるならないほど面白くない、
うん、いや最初の時は監督でやろうとしたことの失敗を取らせて あいつを殺してるんですよ、うん、首をつらせたり、うん、あの足に石つけて海にバンって投げたりとか、うんうん、だけれどなんかもう それそいつと同化しちゃって、
うん、
なんか都合悪くなるとあの人形になるっていう感じになってて、
それも一人よがれすぎるという
か
さ、
なんか見ててなんかナルシストと逃げ道を作ってるなと思って、
うん、いやもうそんなの頭になんか考えられないほど早く終わんねえかなとか、
うん、いやでもそんな中でも
辛さしかなかった。
江守さんの狂気、
江守徹面白かったんだよ。
でもあの後思ったんですよ、うん、あの見た後に江守さんってこの後バラエティ出なくなったよなと思って、
そう、
でそれもギリギリまで調べて、
中尾明もそうだよね。
中尾明はでもこの前もあの死ぬ前まで水曜日のダウンタウンとかには出てたりしてたんで、江守さんと中尾さんのコンビっていうので、
いいコンビだ
ったじゃん、うん、で江守さん一人でも酒飲んで暴れるとかあったんで面白かったんですけれど、あのウィキペディア見ると2009年から舞台とかちょくちょくやってるんですけど、2015年ぐらいででも出るの終わってて、
まだ存命だよね、
80代ですね。で相棒の4作目の映画出た時に江守さんって気づかないぐらい、え江守さんって出てたんだと思うぐらい、なんか
老けた
っていうか全然イメージ変わってて、でやっぱテレビ露出とかも全部そういうメディアや これ以降なんか茶化されると思って出なくなったんじゃないかなと思うぐらい、
うん、
であのテレビ CM とかで大ヒット あの公開中みたいなんで、うん、あの監督とか全員キャスト並べて、うん、観客と一緒になんか監督万歳ってやってる CM あるんですけど、江森さんが睨んでてなんか
作品の出来栄えにムカついて
出るんじゃなかったみたいなことを思ってんじゃないかなと
歴史になってんのかな。
特にあの襲名式のあのひどい CG みたいなのとか、
うん、
どうなんだろうこれと思って、
まあ、CG は相変わらずひどかったね。
いやーだからなんかいろんな人にダメージを食らわせた作品だなと思って。
そうだね、
鈴木庵もその後見なくなったし。
そうだね、
誰得っていう、なんか歌丸さんが誰得って言ってたのをすごい覚えてて、
まあ本当にね、見た人ももちろん俺も佐藤さんも時間を返せみたいなな
んかだからさっきから同じ話するけど、まっちゃんっていうのはテレビタレントとしてまあ、
うん、
もう誰も批判できないような高みにまで行ったところがこの当時はあって、
うん
うん、たけしはたけしで10年前に花火で、
うん
まあ、国際的な地位を得てっていうところで、
そうだね、
どういうあれだったんだろうね。
いや、ま
あ、
なんかだから本当にコメディアンの上がりのさ、うん、出世コースを示してるわけじゃん、
うん、
たけしが、うん、それにまっちゃんはあの行こうとしたらむちゃくちゃ映画では、うん、まるで才能ないみたいに言われまくって。
いやでもあの大日本人の頃はまだそれ言っちゃいけない雰囲気あったじゃん。
みんな言ってたよ映画ファンは。
いやでもさやっぱり世間一般として松本人志の映画で、ね、期待値って半端なく膨れ上がってたからさ、
そうだ、ね、
次回作に期待みたいな感じ、
うん、いきなりそんなジャッジは下しなかったと思うんだけど、
そ,
うか、
まあ、その後シンボルでね、うん、さらに、うん、決定的に、う
ん、
評価がさ、
それでも思い出したんですけど、うん、シンボルの時に、うん、多分たけしさんと対談やってるんですよね。でもたけしさんが割とその映画に関しては自分の方が上だからっていうので、うん、ちょっとやっぱりでもまあ年もありますけどけれど、上からこう映画に対してやってるのなんかあんままっちゃんがなんか笑顔ではいるんですけど、これ芯食ってないなみたいな感じでインタビュー、
たけしもねコメディ映画に関してはまっちゃんとそんな変わらない、
うん、
いや俺でもシンボルそこまで嫌いじゃないですよ。
あそうシンボルつまらないよ。
シンボルよりはなんでしょう、その後の
サヤ侍、
まあ俺全部一応ディスクとしては持ってますけれど、
あそう R200 だっけ、
R100
うー
ん、まああれで完璧に心折ったんでしょう
ね。まあこうして全部映画館で見ている、
うん、いやでも監督万歳はなんだろうなっていう
ね、
あの本当にあのミニ短編集本当にやる気なく作ってるような感じのやつ、
なんかさだから割とその演者にさあのリテイクさせなかったりさパッパパッパ撮るっていうののさ、うん、イージーさのさその良さもある、あいっぱい今までの良かったところが悪い方向で全部出てきてるって感じがする、
うん、俺でもナレーションの伊武雅刀さんのこのバカ監督がっていうのとか、うん、ああいうのはちょっと面白かったりして、
あれでも前半だけだったよね。
そうですね、うん、であれずっと江森さんだと思ってたんですよね俺最初見た時に、うん、
まあでもそもそも企画としてちっとも面白くないんだけど、
うん、でもなんかあのコールタールの力道山みたいなやつは、うん、なんか結果的になんか地方が違っただけでバイオレンスは変わらないみたいなことを言ってて、
うん、
いやそれだったらもう普通に作り続けた方がいいんじゃないかなって、 なんでそんな判断をしたんだろうと思って、
うん、
あれはまだ見れた気がしますし、
うんうん、
まあ、血と骨とかも意識したのかもしれないですけれど、うん、
冒頭のね薬剤映画のとこも結構面白かったですね
まあヤクザなのかこの街から出てけっていうなんか何の構想だろうと思って、
うん、
でもなんかコールタールのそのやつは俺はあのまま見たいような気がしたんですけれど、なんか結果的にあの子供がなんかそういう働くことはなんかギャングのバイオレンスよりひどいことになってるからやめにしたみたいなことを言い始めて、
うん、
いやそれは違わなくないかと思って、そういう時代があったんならやりなよと思って。
そうだね、いやまあそのこの辺で
この辺でだってコント見てショートコントとしてもつまんなかったもんね本当に。
まあね、
うん、だって音外す嫌いじゃないですよ、音外すやつ、うん、あの空手のやつで、
うん、
嫌いじゃないですけど、なんだろうそれ前にもやらなかったっけっていう、
わざわざ映画で見たくない、
うん、
あと 本当にひどいマトリックス、公開2009年ですよと思って、
そうだね、
うん、うわそれやるんだっていう、
あの10年経ってからだもんね、
冷や汗以上のものが出るっていうか、うん、フランスとかで公開した時にどう見てんだろうこれと思って、
ねえ、
あとケツにパイロンが刺さるとか、
うん、
うわーと思っちゃって、
周りの取り巻きとかの声とかも考えても、いろいろといろいろ含めて味わい深いというか、周りが誰も何も言えないんだなっていうのは、
最初に
本当にそうなのかなって思っちゃう。
タイトルも違ったんですよね、オプス13分の何みたいな、ハッカ2分の1みたいなタイトルだったんですけれど、うん、それじゃ誰もついてきませんよって言って、うん、でほたされたんですけれど、やっぱりなんか入れたいなっていうので、ところどあの最初 の, あ の, 横あのじゃないタイトル出るときにちょっとそれみたいな、うん、あの文字が出てタイトルやめたんですよ。で一番最後にグローリーなんとかフィルムメーカーって出て、監督万歳って字幕が出て、
うん、
なんか結構いろんな人にほたされたんだろう。
ハッカ2分の1も俺はものすごくつまらなかった
今回珍しいのは、最初のレントゲンの写真のところに、あの、うん、なんでしょう、制作何々とかそういうのが入ったりするのは、なんか今までとちょっと違うなっていうのも感じたんですけれど、でもまあいらなかったなっていう。
まあね、
たけしのなんかその人生とのなんていうか、まあ、映画撮り始めて、まあ、事故があって復帰して、そこでまあ金獅子賞を取ってっていうことと、なんとなく作品の作風とかの変化みたいなことでどうだったんだろうなっていうのがあってさ、
うん、
ここがなんつうの、そのいわゆるその国際的になってそれを壊したいほどに地位が 高まりすぎてて、
うん、
ってところで、たけしが自らを壊しにかかってってことを、まあ自己弁護のように言うわけでさ、
うん、
でこれがそのいわゆるそういう意味での三部作ですみたいなことがこれウィキにも書いてあるんだけど、これじゃあ終わってこのあとアウトレイジ始まるわけでしょ、
はいはい、
それってどうなんだろう、突き抜けた感ってあったんだろうか、
なんか平凡的になっちゃったっていうか
平凡的になっちゃった
いや面白いんですよ、でアウトレイジ、
だから楽しみだよ、
これを待ってたんだよっていう声っていうのは あったの当時は、
うん、これは待ってたっていうのはなくて、でも新境地っていうので普通になったっていうので見やすくなったっていう、劇場で見た時にそれをすごい思ったっていうか、なんかきちんとしたエンターテインメントをストレートに作ろうっていうのがひしひしと見えて
きた、まあ、あんまり受けなかったから受けないのが続いて、そろそろ受けなきゃまずいって思ったんじゃないかな。
例えばこれが花火からアウトレイジにいきなりポンって行ったとしたら違和感なくないって思うんだけど、
まあ、
そのこの間のこの数作は何だったの？
この間は俺の中で誰でもピカソ時代なんですよ、うん、誰でもピカソでいろんな芸術家に会って、うんうん、それになんか
影響されたっていう、まあ、自分の絵を紹介したいみたいな、
うんうん、作品的に全部絵が入ったりとか、
うんうん、
でそれを極めたのがアキレスとカメだと思ってるんで、
じゃあアキレスとカメ行きましょうよ、はい、いい流れで、
もう一緒に喋ってるのね、アキレスとカメも喋った気がしちゃったけど、
アキレスとカメがね俺もうほんと辛くて、それというのも俺がたけし映画に感じるそのナルシスティックなところがもう煮詰まりに煮詰まってるじゃん、自分の絵こんなにいいでしょっていうのと、
自分の絵いいでしょって感じなのか、
そりゃそうでしょう
俺でも柳幽霊さんが新聞配達のところまで働いてるところまではすごい良くて、なんかあの今年あのブルーピリオドってあったじゃないですか、あれをもっとなんか泥臭くっていうか、なんかしたような感じに、あれ見た後もう一回見直したらそう思って、
でもね、でも子供の時は子供がやってて、で青年時代を柳幽霊でもかなり中年に20代の役じゃん一応は、多分もう40代だよね、で年寄りになったらたけしになるって、でもうちょっともうちょっとなんかさって
まあ少年時あの生い立ちで何か、何不自由なく育って突然ステージが変わって虐待されるようになってしまって、っていうのがその後柳幽霊になったとこまではまだ一本筋があるの、あるとしても俺はそこまで違和感はないんだけど、そこからのたけしにえっていうのが
まあね、あたけしになるんだ、
これになるっていうのがもういやでも口調まで変わっちゃってるから、
まあそうなんですけど、もともとなんか勘違いしてた子がそのままなるとこうなるのかなっていうのは筋が通ってる気もしますけれど、 結局なんか芸術だと思って自分で書いてますけれど、何かにほたされてこのまま行ってこの人になったんだなと思って、
うん、でいろいろね創作してって、で画商にこんなのはダメだこんなのはダメだって、でよしとされてる作品がたけしが普段描いてる絵って、
あそうなの、ね、
そうそうそう、
あの裏にあったやつが、
うん、ギャラリーに立派に飾られてるやつが、でいろんな、
あなるほどそうだね、
アーティストの歴史的ななんか、それをもしやした、うん、パクったりとかやって、うん、やってるのはこんなのはダメだっつって言われ、うん、まあそれもたけしが書いてるんだけど、
あれもでも幼少の頃の自分の父親の因縁の相手っていうのもなんかさ、ただそれだけだ、特に何にも意味がなかったように気がするしね、あれ
なんか急にあの美術の講師として出てきて、
うん、なんで、うん、その親父の時代の親の代の因縁どこ行って、なんか何にも関係ねえんだっていう、
そんなのあったっけ、
あと、
いや、イブ・マサトの息子なわけでしょ、だってなのに、
うん、画商ので
因縁浅からぬ仲ですねとかって言う割にはさ、うん、その後は何にも関係なくてさ、
う
ん、
そうだね、
うん、でたけしもたけしでこいつの価値観だけに委ねる必要ってあるんだろうかみたいなのが、うん、本当に意味わかんなくて、
でもその帽子をずっと離さなかったっていうのもなんか、
うん、
なんかに この親子たちに呪いをかけられたみたいな感じをずっとかぶってるっていうか、
うんうん、どうせ久美子が美容室かなんかで働いてたんだっけ、あれ美容師かなんかだったんだっけ、あれ
なんか変な施設にいましたよね、
施設なんだあれって、
施設かなんか、うん、
でインクが絵の具が足んねえから金くれとかさ、もう見てらんねえ感じがしてさ、
いや俺見てらんないのはさ、うん、あの奥さんをゾマホンに、
うん、
ぶん殴らせる
ゴミオロゴンに、
あオロゴンに、
うん、まあ、同じような感じだけど
その前も気づく
って、あそこもうちょっと、うん、いくらなんでもそりゃないわ、
その
笑えないし辛いばっかりだよね、
うん、その前もきつくて止まれっていうところに長いなんか、うん、あの布やって、うん、奥さんがなんか知らないけどウサギのコスプレさせられて、うん、自転車で走らせるみたいな、そのウサギの意味は何とか、うん、すごい見てて うすら寒いっていうか、それが芸術かもしれないかも、
だからその下積み時代に知り合ったあの前衛たちの芸術論と、うん、いろんなあれこれやるっていう、あそこからもうはっきり言って見ててしんどいしさ、
しんどいし、うん、なんか、うん、
まあでもあんなやついっぱいいるんだよ、うん、本当に
ちょっと面白くないしね、
アートの一言で全部言いくるめられちゃうんだけど、うんうん、あいつらのやってること全部そうだから、
俺が嫌いな、うん、あの昔いたチンポムっていう人覚えてませんか、なんか
今もいなくなったの、
いや今いるかどうか分かん
ない、むしろ元気なんじゃないかチンポムって
あれ
人の弟子みたいな
人のそのアートに自分のなんか絵を描いて反戦がどうのこうのとか、
岡本太郎の
どうとでもできるからね、
なんかあと地雷原で手なくし、あの腕なくした少女 に、うん、あの地雷を渡して、うん、あの人形を馬鹿させるみたいなアートですって言うんですけど、うん、あ
それもギャグだからさ、なんか通行人ぶん殴っていやアートですって終わりだからさ、それ
なんか、ね、見ててものすごいムカついちゃってその人たちの集まりみたいな感じのところにいて、うんうんうん、なんかお前なんか思ってることないのかよと思って、
そこにだからああいう集団の中にこの生い立ちある柳幽霊が加わって何があるのかっていうと別に特に何も起こらない感じで、
だから俺大竹誠さんの言葉がすごいやっぱそこでよくて、
うん、
なんか飢えたアメリカにおにぎりで5個持っててどっち取るかって言ったらおにぎりだろうって話してて、うわすごいいいなこの話があってこそだと思って、
いやゴッホだよって言い切り立ったらそいつそのままその帰り道にその足で、ね、自殺してしまうとかも、
うん、
なんか
死ぬことはねえじゃん、
適当だなと思いながら
なんかお前の中のアートって そこなんだと思って、なんかうーんって思っちゃうんですよね、なんか
そう、しかもあそこであいつああいうやつってあそこで死なないだろうっていう感じもするよね、死ぬ感性あるんだっていうところで、
だからもう片方はアメリカ行くっつって、うん、本当にアメリカで成功するじゃないですか、
うんうん、
それを見てなんかちょっと俺も同じことをやればとかっていう変な気が入ってくっていうか、画商にも散々言われて、うん、もう後半はそれしかないじゃないですか、うん、芸術っていうよりなんかどうすれば売れるのかとか、
なんかいい登場人物が本当に誰もいなかったんだよな、
うん、
あの娘とかも全然人格を感じなかったし、
そうだね、
うん、
なんか見てて、
うん、なんか良かったよね、
うん、芸術の人がみんなこうだと思われるのもあれだなと思ってなんか
だからたけしの内面ばっかり考えちゃうんだよ、どう思って、だってさすがにこれ変だって分かってるでしょって思った
んだよ、あまりにさ浅いよね、う
ん、なんか、うん、軽いと思って
うん
でも梶浦さんの音楽が重いと思って、
まあ、みんなさ、考えてもボツにする、一瞬でボツにすることをちゃんと形にしてるみたいなことなのかな、
うんうん、あ、どうなんだろう。でもその芸術の学校は所詮こんなもんだよみたいなことを、なんかステレオタイプに書いてるような気もしたり、なんか、
あの、あの講師だって、専門学校の講師だって幼児期に出てきた
の、あれだよね、画商の息子で、
息子だったっけ、画商の息子だったっけ、
息子かなんか、
息子はあれでしょって、大森直でしょ、
あ、そうか、
大森直じゃなくて、あのその専門学校の先生も、
先生が、あの、
なんか
ベレー帽を上げた、
ね、若い画家として出てたわけじゃん。でもただそれだけっていうかさ、何も描かれてない、その、
うん、でもあの机の中で自分の人生を後悔してるような感じで、なんか他の人の絵を見れないっていう感じなのかなっていう気がして、そこは演出してたのかなと思ったんですけれど、まあでも別段その後絡んでくるわけでもないし、と思ってなんかもったいないなっていう気が、
はい、
もったいないですかね、まあ、ひたすら終わるのを待ってましたよ、だから俺はこれは
いや、もう10分でね、眠くなるんだよ、見てると、だからものすげえ時間かかった、
それをこの上、
結構長かったですよね、
疲れた段階で、というか、タケシーズが本当、何回行っても、井出田博士のところで寝ちゃって、うん、起きると爆発してるっていう、もう、きつかったですね、今回、本当。
はい、じゃあそんなとこでしょうか
ね、そんなとこなんだけど本当だよねこれね、
皆さん、このたけし三部作は見なくて大丈夫です
たけし三部作って言っていいのか、まあ、それすらも笑いにもされてないから、
誰ピカ三部作で
誰ピカ三部作、うん、
もうこの手のやつってのは今もう
今後ない、龍造と、
ああそっか、
いやあれも喜劇性的に作ろうと、
コメディ
としてまだ成立してますよ、う
ん、まあ、すげえつまんなかったけど、これよりかはマシだった感じする
な。アウトレイジの中に入ってるっていう、なんかちょっと箸休め感ってあんの？
あ、でもアウトレイジってあの2作目で終わるはずだったんですよ、確か。あの DVD のパッケージの裏も最終章って書いてあったんで、あのビヨンドの時に。だけれど、本当あのその後あれじゃないですか、最終オーダーっていうのを作ったじゃないですか。
うん、
なんで
なんかでまた何か作ったんでしょ、アマゾンで。
あ、なんだっけ、ブロッキンエイジっていう。
あれはアウトレイジじゃない
の？アウトレイジじゃなくて、またちょっと見ると、なんか、たけしが2人いてみたいな話になってます、
ね、うん、あ、これからのやつか。
これからのやつ。あ、なんか、それもそれでまたたけしーずみたいなことをやりたいのかなっていう。
まあ、そういうわけでね、まだたけし監督もね、どんどん作り続けているので、ね、
作り続けて、まあ、たけしがこの今喋ってたのってゼロ年代じゃないですか。
はいはい、
たけしが何歳の時なんだって思うんだけどさ、
60ぐらい、
60代なのか、
50から60の
50代60代ぐらいの、
今70ちょっとかな、
なんかやっぱりどうなんですか、
え、今80近いんじゃないっけ。
80近いっちゃ近いですよ、うちの父親よりちょっとした世代だから、まあ、だから、うちの要は小泉さんお父さんものお父さんのちょっとしたたけしって、
そんな感じ。
だから今生きてたら80手前ぐらいの
感じ、うん、母が80だからね、ちょうど。
あ、小泉さん的にこのものを作るっていう観点で、
はい、
年を重ねることと何か感じるところとかってはないですか、たけしのこの
ちょっとね
わ、自分の感性とか、その年とともにどうなっていくんだろうかみたいなのとか、表現者としてこのたけしのこの今までの見てきて感じるところっていうのはないのかなとか。
まあまあ、やっぱ自分好きだよね、たけしさんの一番その真ん中にあるのが、すごい肯定感が、それがあるから作り、こういうのも出せるし、作り続けられるんじゃないかな。
つまりその小泉さん、
自分がは、自分は最高だし、自分が作るものは間違いないみたいな確信があるんじゃないかな。
いや、だからそれを見ててでも正直痛々しいわけじゃないですか。
痛い。そう、でも
それを表現者小泉智弘として、
俺はもう恥ずかしくて辛いそんな滑りたくないもん
でもそれをなんか影響を受けてうまくトレースしたのが多分ジョニー・トーとかだと思うんですよね。
ほう、
あのジョニー・トー 後もあれじゃないですか、ミッションとかやった後にスリとかなんか、うん、なんかちょっと柔道のやつとか、うん、割とそういうナンセンスも入れながら、うんうんうんうん、なんかうまい具合にやっぱり面白く作ってるじゃないですか、うん、
でもジョニー・トーはねナルシズムを感じない、
あ、まあ、
自分出てこないし、
自分出てこないですけれど、なんか主人公は割となりすね、そういう感じかなっていう、うん、美学を取ったりするじゃないですか、
うんうん、
なんかジョニーとは多分それをなんかファンだっていう話もしてたんで、うん、うまく影響された人なんだな、
ジョニーとのね監督万歳とアキレスと亀の感想を聞きたいわ、
リム・ベンダースとかも聞きたいですね、
聞きたいね、タランティーノとかね、
違う人の作品だと思ったみたいなことを言いそうな気がした
このなんか本当にこの2作なんかも特にそうだけど、ウィキの中にもその反響的なエピソードもゼロなんだよね、何も書かれない、そういう項目がそもそもないっていう、誰がどう見たみたいなものが何にもなくて、
うん
うん、でなんかいわゆる批評サイトみたいなのをちょっと見ようかなと思って見たら、小泉さんが一番最初に出てきて面白かったです
。あ、そう。
つまんなかったです。
嘘。
割と最近書いてる。
最近のやつでしょ。そうだね、10月のつまんなかったです。司会でのやつ面白かった。
いやーなんかもろ手を挙げてよ褒めるのは軍団さんとかな気がする。
うん、
まあ
これをもろ手を挙げて褒めるの。
いやでも水道橋博士とか一切否定しない。
うん、それはそれで美しいのかな、
うん、いや師匠だからね、うん、
博士好きですけれど、
いやでもそこはでも技量が問われるよね、これを褒めるっていうさ、うん、で説得力を持たすっていうのは一つさ、そのそれをそれ自体は否定しないでさ、やっぱりハードル高いことをするわけだからさ、それって、うん、そこは話術が求められるというかさ、うん、それで納得したいものでこっちもって感じです
ね。
この三部作
ぜひ聞いてみたいという、
博士が言ってたのが、うん、確かたけし塚そのこれだと万歳だったと思うんですけれど、脚本を二重に書いてフラクタルどうのこうのっていうので作り上げたのがこの作品だっていうので、一本筋通してなんか途中から変な方向に曲げていく脚本を書くっていう方式を取って作ったんですごいんですよみたいな話をしてて、
うん
うん、でもシンプルに作ってくんないかなっていう、
うん、まあ、結果面白かったらすげえってなるけどさ、辛いばっかりだからね
辛いばっかりでちょっとすごいでしょって言われても、
うん、
こっちの身にもなれっていう、
うん、
あとそうね、あと単純に自分自身で考えても一番この0年代のこの時期ってこうその年との年のその濃淡が全然ない時代で僕の中で、うん、だから自分がその当時どういう心持ちでいろんなこうな何に気持ちを寄せて生きてたのかとかがあんましつかめない、記憶がぼんやりしてる時期で、それもあってだからその時代とかあの90年代の頃は自分史とか考えてもいろいろ要素として語れる要素っていうのがいろいろあるんだけど、この時期って本当ぼんやりしちゃってて、やっぱり北高者の店長になってすごい慌ただしく暮らしてた時代のこの作品群でもあって、
うん、
余計になんか何も語りようがないっていうところがそこも割と見ててしみじみとする、ね、振り返ってしみじみしたというか、
いや俺も似たような、ん、本当にもう金がなくてもうフラフラしてたような状態だったんで、
フラフラして、
うん、多分
もうこっちにいるわけでしょ、だってこっちにいるわけ
でしょ、こっちにはいるんですけれど、うん、もうその日食うためとか、うん、だから結構大きい作品とかも見逃してますし、うん、劇場で、うん、もう本当になんか覚えてないっていうか本当多分ひどい話ですけれど、アニメートをやってってその後に本当に仕事をやろうと思って考えてて、何もかなんかいろいろと失敗して、多分本当に目が覚めたの震災ぐらいの時ですよ。
へえ。
その間の多分4年間とか全くこう、うん、思い出せないっていうか、
へえ、
多分父親も亡くなって、多分大きなことっていうのがそんななかったっていうのもあって、
まだ20代ってこと
だよね。27から多分31までの記憶っていうのが本当曖昧です、
うんうん、小泉さん的にはどんな時代だったん
ですか。俺はね割と漫画も好調で、うん、自主映画を作ったりして楽しくやってた当時は良かったですよ、今は辛いはい、じゃあそんなところですかね
今は辛いで終わってしまって、申し訳ない。
ではお聞きいただきどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
味わうのは